今日はルカの福音書第23章32節から43節です。このところでは十字架上の救いのことが語られています。32節を見ますと、2人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。十字架にかけられたのはイエス様だけではなかったということです。イエス様の右と左に犯罪人も十字架にかけられる、その姿がこのところに語られています。そしてイエス様が最初に言われた言葉、十字架の七言の第一言は、34節のところに、父よ彼らをお許しください、それがもう最初の言葉であったわけです。この許しという言葉ですけれども、それは罪に対する許しということであるわけです。私たちは罪という言葉を聞くと、法律上、刑法上の罪を思い出します。しかし聖書で神様が言われている罪というのは、この世の犯罪のことではないわけです。この罪という言葉にギリシャ語でハマルティアという言葉が使われます。ハマルティアの意味は何かというと、的外れという意味であるわけです。ですからイエス様はその後に、自分が何をしているのかが分かっていない、そう言われたわけです。的外れ、一体自分がどこに向かって、今自分は何をしているんだろうか。ですから聖書が言うところの罪っていうのは、自分自身が分からないということであるわけです。それは決して悪を行っていないとしても、虚しい心がある。それは神様が私たちに与えておられる人生が分からないということになるわけです。ソロモンの箴言の中には、空の空、伝道の書には空の空、一切の空という言葉が出てくるわけなんですけれども、いくらこの世で成功を収め、また悪いことをしていなくっても虚しかったら、それはまさに的外れの人生ということになるわけです。そして民衆は35節を見ると眺めていて、議員たちは嘲笑って言ったという言葉が出てきます。その中に、もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ったらよいという言葉が出てきます。自分を救えというわけです。もうこの世の救いは何かっていうと、自分を救うということではないだろうかと思います。そしてこのことは、兵士たちも37節に、自分を救ってみろ、もうまさにこの世の救いっていうのは、自分を救う、自分を守る、自分が得をしたらそれでいいんだ、そういう思いがほとんどではないかと思います。しかしイエス様が生まれた、この世に来られた目的は何か、それは自分を救うためではなかったわけです。むしろ私たちを救うためにこの世に来てくださった。ですからイエス様の目的は、私たちの罪を許す、そしてそのために十字架にかかって命の代価を払うということであったわけです。私たちが救われるためにイエス様はこの十字架の苦しみを受けてくださった。それを忘れてはならないということを思います。このところでイエス様は35節に、議員たちの嘲笑い、そしてまたこの37節にはローマの兵士たちのあざけり、そして最後には39節を見ると、この十字架にかけられた犯罪人の一人の罵りを受けられた。もうまさに 十字架の上で最後までも侮辱されるということが出てきているわけです。それがイエス様の十字架の苦しみである。肉体的にもこれはもう本当に言語を絶するような苦しみであったと思います。いわゆる犬釘というあの鉄道のレールをこの木にしっかりと留める四角い釘がありますけれども、そのような大きな釘で両手両足が射抜かれる。そしてまた溝に十字架がズドンと下ろされる。その時にもう肉も骨も砕かれると言われるんですけれども、もうそこでほとんどのこの十字架にかけられた囚人たちは気絶したと言われるわけですが、その中にあってイエス様は彼らをお許しください、罪を許すために来てくださった。ですから私たちはこのイエス様の十字架の苦しみ悩み、本当にそれを理解するのには不十分なものであるということを思います。この犯罪人の一人は、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救え。おそらく同じように私たちも苦しみの中に遭うときにそのように叫ぶのではないかと思います。ところがなんと、もう一人の犯罪人はどうであったのか。40節を見ると、お前は神を恐れないのかと言ってるわけです。この犯罪人も実は他の福音書を見ると一緒に罵っていた。ところが彼の心はその中に変わっていくわけです。神を恐れるという言葉が出てきます。おそらくは彼は神をも恐れない人間だった。そしてとんでもない犯罪を犯した。十字架にかけられるということはもうそれこそ国家反逆罪に等しいような大きな罪です。ただ物を取ったとかですね、喧嘩したとか、そんなことでかけられるような刑罰ではない。しかしこの犯罪人は神を恐れるということを言ったわけです。おそらくその十字架の苦しみの中で、そしてまた脇にかけられているイエス様の姿を見るときに、彼の心の中に神に対する恐れが出てきたのではないだろうか。そして刑罰ということを言い、41節には自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だと彼は言ったわけです。その時に初めて彼はこの罪の恐ろしさということが分かったのではないかと思います。だから死んだら全部が消えてなくなるということではないということです。その後に刑罰がある、それをまた私たちは恐れなければならないと思います。死ぬことは決して解決を与えるものではない、いやその後にはもっと恐ろしい刑罰がある。そのことを思うときに、やはり私たちは救い許しっていうことを考える必要があるわけです。なんとこの犯罪人は42節を見ると、あなたが御国に入られるときには私を思い出してくださいと言ってるわけです。最初は罵っていた。しかしその人物が御国に入られるときには私を思い出してください。彼は御国っていうことを言ってるわけです。簡単に言えば天国です。死んだ後にその裁きがあり、そして一方は死の刑罰を受ける。しかし御国に入る、それがある。そしてこの犯罪人が言ったことは、私を思い出してくださいということです。だからこの私を思い出してくださいという言葉の中には、自分は その御国に入る資格はないということを認めているんではないかと思います。死んだ後に御国がある、ところが自分はそこには入らせてもらえない、自分のしたことの報いを受けている、自分は悪いことを散々やってきた、入れる資格はない、ですから彼はその中に私を思い出してください、入れる資格はないけれども、でも自分のような人間がいたということを思い出してください。彼は当然自分が受けるべき裁きは受けなければいけない、それに甘んじていたということではないかと思います。ところがイエス様が言われたのは43節を見ると、誠にあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいますと宣言されたわけです。決してイエス様は永遠の滅び、地獄に行くと言われたのではないわけです。私と共にパラダイスにいるということをイエス様は宣言された。おそらくこれがこの犯罪人の救いではないか。なぜならばイエス様が保証してくださった、私と共にパラダイス、まあ直訳するならば楽園なんですけれども、これはもう天国と考えていいと思います。イエス様と共に天国にいる、イエス様が来られた理由は何か、それは私たちをもパラダイスに共にいるものとしてくださる。罪が大きいとか小さいとか、実はそれは大きさは関係ないということであるわけです。神様の救いは自分自身が神の前に自分が罪人であるのかどうか、それを認めるということであるわけです。そして自分には天国に入る資格はない、しかしそのようなものをも救うためにイエス様は来てくださった、そして自分のために身代わりとなって十字架にかかってくださった。この方は悪いことを何もしていないとその犯罪人は言ったわけですけれども、イエス様は全く罪のない方、その方が死ぬというのは実は私たちの払いきれないその罪の代価を代わりに支払ってくださる。そしてこのイエス様は死の中から蘇られて、そしてまた今生きている私たちにも私と共にパラダイスにいる、そのように約束してくださる。それが私たちの救いであるということです。ですから私たちが救われるっていうのは、病気が良くなるとか、お金が儲かるとか、自分が立派な人のように尊敬されるとか、そういうことではない。ただこのところに語られているように、私と共にパラダイスにいる、それがイエス様の救い。私たちがどんな苦しみやまた悲しみの中にあっても、イエス様が共におられる、それがまさに私たちの楽園、天の御国ではないか。神の国はあなた方の中にある、イエス様はそのように言われましたけれども、主が共におられるならば、たとえ地獄のようなところであっても、もう心はパラダイスに変えてくださる。主が共におられる、私たちはその信仰を持って歩むものとさせていただきたいと思います。